have them not.私は2017年の3月に舞鶴に来ました。それからずっと舞鶴支援学校で働いています。こんなところですか、皆さんご存知でしょうか。ありがたいことに横浜を離れてすぐに京都の盲学校、京都府立盲学校というところで、拾ってもらって勤めることができて、2年間そこの、京都府立盲学校というところに市内に行ってたんですけれど、その2年後両親の住む舞鶴に移ることができました。そこから5年後の2022年11月に父が天国に行くまで、穏やかな時間をこの舞鶴で共に過ごすことができたのは本当に幸せなことだったなと神様に感謝しています。さて今回は私の仕事についてのお話をちょっとしようと思っています。先ほど申しました通り、私は舞鶴に来てからずっと支援学校で働いておりまして、今年8年目になっています。支援学校の概要を少し紹介しますと、こんな感じで、平成17年4月に行ってきましたので今年20周年になります。で、こんなよく学ぶより期待よりよく挑む児童生徒の育成とかっていうのが学校の教育目標であるんですけど、このすぐ裏側に舞鶴西インターがあるんですけど、はい、次お願いします。はい、で、私が行ってるのはこの真ん中の欄の支援学校の本校、ポリっていうあたりにあるんですけど、肢体不自由というのは知的障害と肢体不自由のお子さんたちが来ているところで、舞鶴市の全域が校区になっています。でこの舞鶴市だけが校区っていう支援学校って京都府内でも珍しくて、入り混じってるところが多いんですけど、舞鶴だけが、市だけが校区っていう支援学校なんです。で小中高等部と高等部の分教室というのもありまして、私は今小学部に行っています。でお隣に雪永分校というのがありまして、病弱とか下不順の子さんが行っているところで、医療センターとか子ども療育のお隣っていうんですかね、すぐこの近くですけどに併設されているような形であるのが駅の学校です。そこには小と中しかないんですけれども、はい、高校生になると文教室としてこっちの方に高校に来たり文教室として駅のそのままいたりもするんですけど、一応形の上では言葉ないというふうに駅のほうがねということにはなっております。はい、まあ、そんな感じのところです。で、次もいいですか。はい、で、小中高等部があって、小学部は75名、中学部は43名、高等部62名で全部合わせると180名になります。これは創立以来、最多でもうどんどんどんどん増えている状況です。この子どもが少ない時代にあって、なぜか支援学校は児童生徒数が増加の一途をたどっているという状況です。で職員数も165名くらいと、ちょっとすみません正確な数がわからないんですが165名ほど、職員数の端の方は見えないぐらいの広さです。はい、で小中学部には自閉小学級っていうのがあるのがちょっと特徴的で、高等部は、生活自立コースと職業自立コースっていうふうに分かれてコース制を取っているというところがちょっと特徴だというふうにいつも聞いている話です。はい、で私は最初の舞鶴に来て最初の3年間は療育っていうところに所属をしておりまして、あまり耳なじみのない言葉だと思うんですが、主に自閉症の子どもたちの支援をしていました。それまで横浜では視覚障害と、肢体不自由の学校は経験があったんですけれども、自閉症の子どもたちに接するのは初めてだったのですごく戸惑いましたし、今まで視覚障害 の盲学校に勤めてたことが長かったので、たくさん説明していっぱい喋ってこう状況を言葉で説明するっていうことにずっと慣れてきたのに、自閉症のお子さんはベッバーって喋るとうるさいってなって見てわかるイラストとか 見て分かるっていう方がとても分かりやすいので子が多いので、あの私がやってきたことの逆をやらなくちゃいけなくてとても最初戸惑いました。ですけれども、たくさん 先輩方に教えていただいて、あの忍耐強く教えてくださった先輩たちがたくさんおられたので勉強しました。現在私は小学部で教務部長という立場なのですが、部長とは名ばかりで本当は雑用係です。担任は学級担任は持っておらず、まあ小学部の教育課程の検討はもちろんなんですけど、日々の仕事として先生たちが休んだらその学級のヘルプ、あのお助けに行ったりですね、給食の配膳とか片付けとかのお手伝いに行ったり、あの初任の若い先生たちの授業を見に行ってアドバイスをしたりとか、休み時間に子どもたちと鬼ごっこをしたり肩車をしたりとか、そういうようなことを、とにかく小学部の子どもたちと先生方がのびのびと毎日を、子どもたちと先生方がのびのびと毎日を送れるようにサポートするということが私の仕事です。最近、そうですね、ちょっとパポイントをまたちょっと進めていただいて、これは高等部で作っている、作業学習という授業の中で作っている、様子なんですけど、木工をしたりガラス工芸をしたり、工芸っていうのは藍染めをあれはしています。藍から育てて藍染めをしていますね。それから陶芸でお皿を作ったり、農園でいるお野菜を、これは何でしょう、万が一で工芸っていうのは、旗織りかな、ですかね、織物をしておりますね。こんな高等部になるとこんなことをしております、はい、でちょっと、次に進めていただいて、でどんな製品かなっていうと、こんな藍染めとか、この茶色いのは柿渋なんですけど、柿渋染めもしてまして、コースター作ったり、まあ、万が一の野菜、それからガラスじゃないか、陶器ですか、なんかちょっとコラボ製品で、鍋敷きとかね、この、陶芸でお皿ももちろんありますけど、こういう土の鈴を作ったり、これはこれなんだ、ペーパーウェイトみたいなのとか、ここにキュッてカードを挟んだりする、カードだったり、はい、まあ、こんなようなものを、ガラスですね、まあ社会人の講師さんを招きして、ガラス の職人じゃない、なんか自分で工房を持っている人たちに来てもらって、陶芸もそのものも、あの自分で工房をやっている方が先生になって教えてくれています。こんなことをしていますので、西舞鶴駅の売店とか、赤レンガ倉庫のお土産ショップみたいなところにあるので、もしよかったらぜひ買ってください。買わなくても手に取ってちょっとどんなものか見てもらえたら嬉しいです。はい、で次の写真もお願いします。これちょっともうボケてて申し訳ないんですが、ある日の職員室の私の席から写した写真なんですけど、これちょっと見えないんですが、右側にも机の列がジャーってあって、はい、160、この職員室には150ぐらいですかね、入ってますね。で、あと他の150もいないかな。あと保健室とか第二職員室っていうのもあるし、事務の方とか、たくさんとにかく他にもおられるので、はい、これはあの学級担任の人たちばっかりの職員室なんですが、まあ、このぐらいの感じです。朝やばい始まるって言ってる時間です。はい、で最近特に頑張らなければと思っていることは先生方のサポートです。小学部は1学級だいたい子どもが6、7人で担任が3人という形が基本なんですけれども、この3人がうまくいっているところはいいんですけれど、そうとばかりもいかなくて、ちょっと馬が合わない人たちだなという組み合わせも中にはあります。でちゃんと話し合いが持ててるのかなとか、誰かしんどくなってないかなとかっていうことを常に気にかけておく必要があります。で子どもたちは本当に正直で、大人同士がうまくいってない学級はどんどん、大人同士がうまくいっている学級はどんどん力をつけて伸びていくし、あの表情も明るいですし、ただそうでない場合は停滞して元気が足りません。 学級もバラバラな感じになります。家に帰ると私は家に帰ると大体9時、夜9時くらいです。で最近年のせいかもう晩ご飯を食べたら眠くなっちゃって食べながら寝ちゃうということもありまして、ちょっと疲れてきたなっていう感じで今日この頃です。なんで私今ここにいるのかな、なんで舞鶴に来て支援学校で働いてるのかなって、大変疲れてきたなって思うことが時々あります。ですけども思えば不思議な導きでいろんなところを通りながらここまで来たので、きっと今まで経験してきたことを生かしなさいよと神様がおっしゃっているのかなと思います。なので神様が許される限りは今の場所で私にできることを頑張ろうと思っています。しんどそうなところはないかなということを常に気にかけて、もしあればできるだけ話を聞いたり間に入ったりして、お互いが気持ちよく過ごせるような環境づくりを心がけたいと思います。私にできることなどわずかだと思いますが、こんな私をも愛して守ってくださる神様がさせてくださるのだからと信じて、遠い良い管として働いていきたいと思っています。